その6、ある日の昼ごろ、突然、大門の方で馬が気持ちのいいくらい高くいなないた。それがどういうわけか、私のうちに、言うに言われないような人懐かしさをよみがえらせた。それから、やがて、人の大勢来たらしい気配がしだした。御簾を透かして見ていると、立派な装束をした人々も数人見え、それがこの間をこちらへだんだん近づいてくるのだった。その中には、関白殿のご子息の兵衛介などもお見えになっている。まず、道綱をお呼び出しになって、これまで大変ご無沙汰申していたお詫び方々、こうやって参りました。私の方へ取り次がせておいて、そのまま物静かに木の陰にお立ちになっておられる、その兵衛介のご様子は、何とも言えず奥ゆかしく、今日近く覚えられるくらいであった。大変お懐かしいことです。どうぞこちらへお入りなさいますように、と私はすぐお通し申させた。すると兵衛介は、高覧にもたれて、手水などされてから、こちらへお入りになっていらした。いろいろの物語のついでに、昔、私とお会いしたのを覚えていらっしゃいますか？と私が懐かしそうに聞くと、どうして忘れなどいたすものですか？確かに覚えておりますとも、今こそ、こう心ならずも疎遠にいたしておりますが、などとお答えなされて、それからそれへと、その昔の頃のことを一緒になって思い出しながら、さまざまな物語を続けていた。が、そのうちに私が、不意と物を言いかけて、なんだか急に声が変になりそうな気がしたので、そのまま少しためらっていると、相手にもそれがお分かりになったものと見える。すぐには物もおっしゃられずにいたが、やっと兵衛介は口を開かれて、お声までがそうお変わりなされるのももっとものこととは思いますが、もうそんなことはお考えなさいますな。このまま殿がお耐えなされるなんということがあるものですか。どうしてそうおひがみなされるのか、私どもにはわかりませぬ。殿も、こちらへ参ったら、よく言って聞かせてやってくれなどと仰せられていました。と、私を慰めるように言われる。何も、あなた様にまで、そういうご心配をしていただかなくとも、いずれそのうち、ここからは出るつもりなのですけれど、と私がいつになく、つい気弱な返事をすると、それなら同じことですから、今日お出になりませんか。私どもも、このままお供いたしましょう。何よりもまあ、この太夫が、時々京へ出られては、日さえ傾けば、また山へお帰りを急がれるのを、旗で見ていましても、本当にお気の毒なようで、などと、道綱のことまで持ち出して、切に口説かれるけれど、私はもう何か他のことでもじっと思い詰め出したように、返事もろくろくしないようになった。そのうちに、兵衛介も、とうとうお諦めになったように、しばらくまた他の物語などし出されていたが、それももう途絶えがちで、夕方になるとお帰りになっていかれた。そういう兵衛介などにお目にかかるにつけ、不意と今日恋しさをたまらないほど覚えたが、それをやっと抑えつけながら、ただお懐かしそうに昔物語をしあっただけで、つれなく京へお返ししてからというもの、私がなんとはなしに 気の遠くなるような思いで数日を過ごしていたところへ、京で留守居をしている人のもとから消息があった。京あたり、殿がそちらへお迎えにいらっしゃるように伺いました。この度もまた山をお出なさらないようですと、世間でもあまり強情のように思うでしょうし、それに後になってから、もし山をお出なさりでもしたら、それこそどんなに物笑いの種になりますことやら、などと言ってきた。そんな世間の噂など、どうだって構いはしないのだ。いくらあの方がお迎えにいらしたって、自分で出たいときにならなければ出やしないから、と私は自分自身に向かって言っていた。ちょうどその日、私の父が田舎から上洛してきたが、京へ着くなり、その足ですぐやってきてくだすった。そうして、さまざまな物語をしあった末、父はつくづくと私をご覧になりながら、そうやってしばらくでもお勤めをするがよいと私も思っていたが、だいぶ弱られたようだな。もうこの上はなるべく早く出られた方がよいだろう。今日出る気があるなら一緒に出ようではないか。そんなことを父までがいかにも確信なされるようにおっしゃり出すのだった。私はそれにはどう返事のしようもなく、全く一人で途方に暮れてしまっていたが、そういう私にお気づきになると、じゃあまた明日でもやってきてみようと気遣わしそうに言い残されたまま、その日は父も急いで下山なすった。それから数刻とたたないうちに、大門の外に突然人どよめきがしだした。とうとうあの方がいらしたのだろうと思うと、私はますます一人でもってどうしたらよいかわからなくなってしまった。今度はあの方も遠慮なさらずにずんずんお入りになっていらっしゃるようなので、私は困って記帳を引き寄せて、その陰に身を隠しはしたけれど、もうどうにもならなかった。そこに香や数珠や経などが置かれてあるのをあの方はご覧なさると、これは驚いた。まさかこんなにまで呼ばなれていようとは俺も思わなかった。もしかしたら山を下りられはすまいかと思ってやってきてみたが、これでは山を下りでもしたら罰が当たるだろう。どうだ、太夫、お前はこうしているのをどう思っているな、と傍らにいた道綱をお振り向きになって尋ねられた。大変苦しゅうございますが、致し方がござりませぬ、と道綱は打ち伏したまま答えた。かわいそうに、とあの方はおっしゃられながら、じゃあとにかくお前がお母様に出ていただきたいと思われるなら、車をこちらへよこしてくれ、とお言いつけなさりも果てぬうちに、もうあの方はお立ちになったままで、そこいらに散らばっていたものなんぞをご自分で取り集められだした。そうしていつの間にかそこに寄せられたお車の中へそれをみんな入れさせ、それからその居間に引いてあった世情までもお外しになりだしていた。私が呆れて物も言えずにそれを見ていると、人々は互いに目くわせしたりしながら笑みを含んで、そういう私の方を見守っているらしかった。こうしてしまったらここをお出になるよりほかはあるまい。まあ御仏にもよく訳を申し上げるとよい。それが作法のようだから、などとあの方はこともあろうにそんな冗談までおっしゃっていた。私はもう一言も口が聞けず、車の支度がすっ かりできてしまってからも、いつまでもじっとみじろぎもせずにいた。あの方のいらしたのは猿の刻ごろだったのに、もう人もしごろになってしまっていた。しかしまだ私がなかなか動きそうにもなかったので、よしよし、俺は先へ行くぞ。あとは太夫、お前に任せる、と道綱にお言いになって、ずんずん先に出て行かれた。道綱は、早くなさいませ、と私の手を取って、今にも泣きそうにしていた。こうなっては、もうどうにもしようがない。みすみす山を出て行かなければならない私は、自分なんだか他人なんだかわからないようなほどになっていた。大門を出ると、あの方も同じ車に乗ってこられ、道すがらいろいろ人を笑わせるようなことばかりおっしゃっていた。けれども私は物も言う気にはなれなかった。一緒に乗っていた道綱だけ、時々笑みをかみ殺しながら、それに打ち気そうにお答えしていた。はるばると乗って、やっと家に着いたのは、もう亥の刻にもなっていた。今日では、昼のうちから私の帰る由を言い置かれてあったと見え、人々は塵払いなどもし、やり戸などもすっかり開け放してあった。私はしぶしぶと車から降りた。そうして心持ちもなんだか悪いので、すぐ記帳を隔てて打ち伏していると、そこへ留守をしていた者がひょいと寄ってきて、なでしこの種を取ろうとしましたら、根がすっかりなくなっておりました。それからくれたけも一本倒れました。よく手入れをさせておきましたのですが、などと私に言い出した。こんな時に言わずともよいことをと思って返事もしずにいると、眠っていられるのかと思っていたあの方が耳ざとくそれを聞きつけられて、障子越しにいた道綱に向かって、聞いているか、こんなことがあるよ。この世を背いて家を出てまで菩提を求めようとした人にな、留守居の者が何を言いに来たかと思うと、なでしこがどうの、くれたけがどうのと、さも大事そうに聞かせているぞ、とお笑いになりながらおっしゃると、あの子も障子の向こうでくすくす笑い出していた。それを聞くと、私までもつい一緒になって、おかしいような気持ちになりかけていたが、ふとそんな自分に気がつくが早いか、それがいかにも自分でも思いがけないような気がしながら、私というものはたったこれっきりだったのかしらん、と思わずにはいられなかった。その夜も更けて、もう真夜中近くになりかかった頃、あの方が急にお気づきになったように、どちらが肩ふさがりにあたるか、とおっしゃられだしたので、数えてみると、ちょうどこの肩がふさがっていた。どうしようかな、とあの方も音を湧くなすったようにおっしゃって、ともかくも一緒にどこかへ移ろうじゃないか、と私をお促しなさるけれど、私は打ち伏したぎり、まあこんなことってあるものかしらと胸のつぶれるような思いに身を任せながら、しばらくは返事もできないほどになっていた。それから私はようやっとの思いで口を開きながら、また他の日にいらっしゃいませ、本当に肩がお開けになってからいらっしゃるとよかったのですのに、と諦めきったように言った。あの方もとうとう他にしようがなさそうに、例の面白くもない物意味になったか、とぶつぶつ言われながら、真夜中近くをお帰りになって行かれた。そういうあの方の後ろ姿は 私の心なしかいつになくおつらそうにさえ見えた。翌朝、すぐおふみをおよこしになった。そのおふみも、ゆうべは夜も更けていたので、ひどくつらかったぞ。そちらはどうだったな。早く精進明けをしなさい。太夫もだいぶやつれていたようだから、と、いつもに似ず、お心がこもっているようだった。こうやってまでして、山から降りたばかりの私を、おいたわりになろうとなすっていられる、あの方のお心ばえも、そんなあいにくな物意味のために、しばらく私からお遠のきになっていらっしゃる間に、また昔のように、つれなくおなりになられそうなことぐらいは、私にもよくわかっていた。しかし、私には、それをそのままに任せておくより、しかたがないのだった。